相原茂の中国語歓談、
相原老师的汉语闲谈。老师你好。
え、你好。
今日は、
うん、今日はね、ちょっとこれ見てください。うん、ほら、京都のね、うん、観光協会かな、うん、コンベンションビューローというところが作った、うん、中国人向けのね、
マナ、
何でしょうこれは。
マナーマナ本
京都の取説というふうになってるから京都の取扱説明書なんですけれども、
面白いですね、
うん、京都に観光に来たらですね、うん、こういうところを気をつけてくださいというね、そういう特にその中国人に特化した
特化した
ね、
うん、面白いよ、
実に面白いですね、うん、京都の秋間編とか書いてあるんですけれども、
うん、
秋間編ってわかりますか？
不知道
こんなことしちゃダメですっていう意味なんですよ。
あ、
うん、禁止事項なんですよね、はい、いろいろ面白いの、ね、紹介しますとね、
はい、
こんな文句がありますね、
はい、请说大きに替代小费、
うん、请说大きに、大きにと言ってください、うん、それを替代小费、
うん、
チップの代わりにしてください、だからチップの代わりに大きにと言ってくださいと、
うん、
ちょっと洒落てますよね、
对、
うん、
大きに就是谢谢的意思、
そうそうそうそう、
はい、はい、
その下にあるのがこれです、
はい、ファン餐厅鸽子、
これは難しいね、ファン鸽子で、うん、鳩を放つで間に餐厅が入っているんですけれども、実はファン鸽子というのは習慣用意、まあ、一種のイディオムですね、
对、
でドタキャンするというですからね、レストランに予約を入れておいたのにドタキャン
不去了、
ね、うん、これはいけませんというわけですよね、
这个絶対いけません、
はい、う
ん、还有下面的、うん、これも京都を特化している、うん、内容ですね、未经五 g 许可、うん、就拍照是大忌、
なるほど、
うん、
五 g ってのは舞妓さんのことですかね、
对、
舞妓さんの許可を得ずして写真を撮るのはタブーです、
为什么、
それはダメですよ、舞妓さん写真撮って難保ですから
乱暴ですから、
ね、乱暴じゃなくて難保すいませんそういう日本語ね、
うん、
それはもう写真を撮らせるというのも一つのビジネスなんですよね、
あ、うん、じゃあこの舞妓さんというのは、うん、まあ、中国人の感覚で言うと一種の日本文化として見てないですよ、うん、だから日本文化と一緒に写真を撮りたいという気持ちになってるかもしれないですね、
うん、
ただ割と、なんというか舞妓さんってイコールスターというか、
うん、女優さんみたいなね、
う
ん、
という感覚になると、ああなるほど、それで写真撮っていけないですねって理解できるかもしれない、
う
んうん、なかなか知らないんですよこういうのが、
うん、そうかもね、うん、でまあ、舞妓さんっていうのはどっかにやっぱり急いで用事があって歩いてるんでしょ、あれフラフラフラフラしてるわけでもなくてどっか次のお座敷にとかね、
あ、
歩いてるから、それをなんか止めてちょっといいですかとかやられても本当困るんでしょうね、
あ、知道
了、用事があってその、うん、声をかけてもらってお座敷に急ぐとかね、
うんうん、
そういう場合かな、
うん、あと初めて日本に来る人はやっぱりこういうところまだ慣れないですね、タクシーに乗るときに自分で、うん、
これはいいよね、
ドアを上げるんですね、
中国と違うからね、うん、つい開けちゃうけれども、
で还有什么呢、还有就是 あれですね、食べ物とか飲み物をレストランの中に持っていって、
うん、
そこで食べる、
そう、持っていくだけならいいんですけど中国の人食べちゃうからな
为什么不能吃呀、
だってそこはだってね、食べ物売ってるんだからさ
そうそこは理解してます、ね、はい、京都独特な、独特というか特化した、
ね、神社多いからね、
うん、そうですね、比如说穿鞋踩畳、
うん、
それはダメですね、
そうですね、畳にね靴で上がってはダメですね、
うん、あとお寺とか神社に行くときに请勿戴着帽子或墨镜进寺庙神社
ですね、 まあ帽子をかぶってたりね、それからサングラスをかけてね、入ったりしますけど、やっぱり日本人の感覚だと帽子は脱いでお参りする、ということですかね、
あと、もう一つ寺廟の話なんですけど、请勿在寺廟神社大声说话、
大声でね話す、これ中国人多いらしいよ。
もともと声が大きい。あと最後もう一つあるんですけど、并排走路。
ああ、これは横に広がって歩道を歩いてるのね。中国の人これもやるよね。なんだろう。
なんでしょう。好き。ね、
まあしかしこうして見るとこの京都のね、取扱説明書取説ですけれども、中国人のその生態をねよく観察してるね。
人多嘛去的人太多了、
そうなんですよね、僕も去年だったかな、ちょっと京都に行きましたけれども、中国人が多かった。それから郊外の嵐山とかね、あの辺に行ったらまあ中国語だらけでさ、すごかった、
やっぱりあの辺は日本風景とか、もう本当にここに来たら日本という写真をいっぱい撮れますので、
文化的にもね、いろいろ撮るものがあるわけだ、
有名ですね京都は神都、はい
はい、
じゃあ皆さんもこういうマナーに関する中国語もぜひ一度見て覚えて使ってみてください、
そうですね、京都風に言えば京都の飽きまへん
面白い、
はい、
はい、谢谢老师、お知らせを挟んで後半は Q&A のコーナーです。
テックテストオブコミュニケーティブチャイニーズ中国語コミュニケーション能力検定はもうご存知ですね。テックは英語のトイックと同じく級別ではなくスコア制で、問題は非公開。スコア算出には世界的なテスト理論の項目応用理論を用い、科学的かつ厳密にスコアを出している検定です。中国語にも英語のトイックタイプの検定が必要だというコンセプトで始めたテックですが、ターゲットは中級以上。知識は問わず、文法用語は出さず、エラー文は出さないなどを守っています。テックは一つの尺度で中国語のコミュニケーション能力を測ります。初級から上級まで1000点満点のスコアで表示しますから、企業などで社員の力を知りたいときにはこれがいいのです。級別では比べられません。3級に合格した人と2級を受験して落ちた人、どちらが力があるかはわかりません。考えてみれば2級と3級ともに合格した人同士だって、あるいは共に落ちた人同士だって、その優劣は厳密には分かりません。企業などでは、英語のトイックの方が級別の英検などよりも重宝がられているのは、こういった点も大いに関係しているようです。中国発の検定もあります。しかし、日本の外務省や防衛省、警察関係の公務員などは受験しにくいのです。これらの機関では多くテックが採用されています。今年のテックは12月10日の日曜日に公開試験が行われます。第39回を迎えるこの機にぜひテックを経験していただければと思います。一度テックのホームページを覗いてみてください。
中国語 Q&A のコーナーです。老師、
はい、
いきなり質問ですけれども、別的同学、この言葉は多分皆さん難しくないと思うんですね、
他の、ね、人たち、他の学生さん、
对、但是複数の時に、別的同学们って言いますか、それ言わないですよね、
言わないな、そう言われるやね、
別的同学、で複数も含まれてます、別的同学们は言わないです。
そうだね、そのまあもっと広く考えると例えば面の問題でさ、面というのは複数を表すわけよね。で例えば3人の学生たちとかそういうふうに日本語は言うんですよ。5人の女性たちとかね、日本語はそういうふうに言うんですけど、中国語では3个学生面は言わないし、
对、
ね、
3个学生
ですよね、
3个同学、
だから昔私はその面というのは本来複数を表すわけで、しかも どういう複数かっていうと、その中に何人かわからない、つまり一種の集合体を表すわけ、
はい、
でだからその前に三がとか数がとかね、
うん、
そういう明確な数を表すような数詞、そういう明確な数と集合体、ぼんやり数だよね、集合体っていうのは。
で
だから矛盾するわけだから言わない、
うん、
というふうに説明してきたの、
うん、
じゃあその三がじゃなくて中子へとか、それはちゃんとした数じゃないでしょ、
うん、
だから中子へシュエーション面は言うか
言わない、
やっぱり言わないな。いいシエーシュエーション面言うか
言わないです。
なあシエーシュエーション面言うか
言わないです。
だから前の方がぼんやり数でもやっぱり言わないわけですよね。
で
だからこの複数のシュエーション面とかトンシュエ面の前には数に関わるような言葉が来たら、
うん、
ダメじゃないかと思うのね。
うん、
だ数に関わる言葉っていうのは何かっていうところがまた難しくてさ、今シュウさんが挙げた
比如说
别的
别的还有其他
其他的、
嗯、然后剩下的
剩下的
一部分的
一部分的
大部分
大部分的少数的
少数的
ね、
都是
こういうのみんな今挙げてくれたのは数に関わる一種のこう数を予想させるような言葉ですよね。
对
その他とか剩下残りのとか、
うん
ね、少数のとか、
うん、
大部分のとか、
うん、
一部分のとか、うん、全部ダメだ。
ダメ不行不行
ね。
うん。所以说就是さっき報道話した、まあ、絶対数字は具体的な数字はまずはダメ、
まあ、まずも問題なくダメ
で、その数を連想させる、
うん
言葉もダメなんですね。
ということだね、
うん、
はっきり数ではないんですけどね、ビエダとかイオダなんていうのだけど、うん、なんか
うん、普通の比如说数と全然関係ないこと言葉、
うん
うん、一年级的学生们、うん、それは OK ですね。
それは OK ですね。だからイ、うん、は出てるけれども別にその、うん、その一の数ってわけではないわけですよね、
うん、1年生ですね、うん、
そうそう、
うん、
ごく普通のあれはみんな大丈夫でしょ、
うん
ね、シュエーション面の前に、例えば
学
习好的シュエーション面とか
对对、
ね
うん、
あ回家的回家的シュエーション面とか
对对、
まあ、何でもいいわけですよね、
うん、
だけどその今言った一部分とか、
うん、
ね、イオだとかね、
うん、
春夏だとか、
うん、
小数だとか、
うん、
そういうのはダメですよね、う
ん、
でさらにそのダジャーなんて言葉があるじゃない、みんなとか、
うん、
こういうのは数に関係あるから、
うん、不可
以ダジャーメン、ダジャーメン言わないもんね、
言わないですね、
うん、ね、
うん、
まあ、要するに、
うん、はっきり
中国語っていうのはそういうところはある、その面があればもう数で複数とかいうそういう数概念があるから、
うん、
もういらないと。
そうですね。
だ中国語っていうのは例えばね、あの、うん、変ハオとか言うでしょ、
うん、
と前に変がつくわけ。
对
そうすると後ろにもうつかない。例えばハオジーラっていうでしょ、
うん、
これもいいわけ。後ろだけつく、あれ前だけつくのはいいんだけど、両方合わせて変ハオジーラとか
言わないです
ね。 ね、うん、だからそういう前と後ろ両方こういう数概念が来るっていうのはダメなのかな、
うん、もうちょっと多分深く研究したら いっぱい出てきます。
なんか
いろいろ出てきそうな気がしますけど、
う
ん、
というね話ですね今日はね、
まあ、まずは文の話です、ね、
はい、
はい、
文の話でした。
はい、谢谢老师。
はい、お疲れ様。